おはようございます。今聖歌隊の方が賛美してくださった賛美歌は、私の亡くなった元の連れ合いというんでしょうか、その、連れ合いが愛唱していた賛美歌で、葬儀の時に教会での皆さんが賛美してくださいました。で、私はチェロを12年ぐらい前からボケ防止にやっているんですけど、10年目の記念会の時にその賛美歌が、今の賛美歌が弾けたらいいなと思って練習しているところでした。今日もちろんそれはクリスマスの賛美歌で、なぜそれが元の連れ合いの愛称になったかということですけど、私が1986年に福岡から北九州の高須というところ、北九州市の若松区の高須というところで開拓伝道が開始した、その11月から礼拝を始めて、まあ実質クリスマスから活動が始まった、その最初のクリスマス1ヶ月間4回の主日礼拝、ずっと通してこの賛美歌を、まあ賛美したということもあってだったと思うんですけど、まあ懐かしい思いをいただきました。ありがとうございます。まあそのお礼としては大変貧しいおすすめになると思いますけれども、気張らずにアドベントのおすすめとしてクリスマスのお話をさせていただきたいと思います。大規模なものは、まあ、クリスマス商戦としてのものですけれども、巷で盛んなクリスマスイルミネーションを見ることができます。まあそのことに伴って外観においては教会のクリスマスの影が少し薄くなったような感がいたします。11月の末だったでしょうかね、 JR 博多駅でそのイルミネーションの点火がありました。新聞にも載りましたし、テレビでも映されました。年々そのライトの数が多くなるっていうか、演出が豊かになっているようです。わざわざそれを見に行くほどでもありませんので、新聞とテレビのそれだけなんですが、すごいように思いました。天神はよく通りますので見ますけれども、北九州とは違ってですね、一本一本街路樹にイルミネーションがついて、クリスマスのその喜びを、まあ、これもさっき言いましたように商戦絡みですけれども飾られていて、まあクリスマスいいなと思います。これは私が福岡の情勢教会時代のお話なんですけども、丁さんという銀行にお勤めになっている方が初めて私どもの教会のキャンドルサービスに参加されて、まあライト消していますね、そしてキャンドルでやるわけです。全体は暗いわけでしょ。そういう中で清子の夜を賛美をいたしました。そうしたらその人が驚かれてですね、後で私にその率直な気持ちを伝えてくださいました。それはどういうことかというと、教会でも愛し子の夜を歌うんですねって 言われたんです。その愛し子の夜というのはですね、まあ、その方たちがそのキャバレーダンスホールなど行かれてですね、その一番最後が曲が愛し子の夜のメロディーで愛し子の夜という、まあ、なんか歌詞で歌われるのかどうか分かりませんが、ライトを消して、それまではライトがあったのでライトを消してですね、そして深く抱擁し合って、その一夜のそれをこう上がるという、そういうクライマックスで歌われるのがその愛し子の夜のあて歌ですかね。で、私は逆にその話を聞いて仰天したんですけど、いえいえ、これは教会の賛美歌ですよって、まあ、その方に傷つけないように言ったことを思い起こします。巷から見ると教会のクリスマスっていうのはやっぱり小さなクリスマスのように受け止められているように思います。で、どんなにしかし街が美しいイルミネーションに飾られ賑やかなクリスマスがまあ祝われても、そこ教会の外には人に新しく生きる希望を与える喜びはありません。教会にこそ人に新しく生きる希望を与える喜びがあるということを私たちは信じています。人に新しく生きる希望を与える喜びとは、今日読んでいただきましたイマヌエルのメッセージです。神が私たちと共にいてくださるという喜びです。神が私たちと共にいてくださるということは、巫女の誕生の喜びの知らせが最初に羊飼いたちに告げられたというルカの記事の中に見ることができると思います。羊飼いたちは人口調査のためごった返していた町の中ではなく、そんな騒がしさとは無縁な町から遠く離れたところで野宿をしていました。彼らは人口調査の対象外で、一人の人として認められてはいませんでした。彼らは一年のほとんどが野外生活で、そのため神殿での儀式には参加ができず、律法を守らず、違反常習者と呼ばれていました。で、ユダヤ人社会では価値のない人間として人々から見下げられていた、そういう人たちでした。人が身分や職業、また障害その他の理由で人として認められないということは悲しみの極みです。2年前でしたか、2016年の7月、神奈川県の相模原津久井やまゆり園事件というのがありました。生産能力のないもの、人としての応答の能力のないもの、それは生きるに値しない命だ。そういう考えに基づいて、まあ、元の職員の方が19人の、入所者、特に重い、その施設の中でも重い障害の人たちを殺しました。傷を負った方々は職員も含めて、27人だったでしょうか。彼はその夜施設に侵入をして一人一人に名前を呼ぶ、それは彼は元の職員ですから名前を知っているわけですが、一人一人の名前を呼んで応答がなかった人を殺したということです。重症心身障害児の方々についてもある時期そういう状態の時がありました。1957年久山療育園の創立者川野直人先生の長女で直美ちゃんという方が いらっしゃいました。この方が57年に生まれられたんですけども、ちょうどその頃はですね、重症時は重複血管時と呼ばれました。また不治栄冠時、永久に治療してもその、まあ、疾患というか障害が治らない人という、そういう表現ですね。ご承知かもと思いますが、戦後1947年に児童福祉法が適用されて、障害者、具体的には知的障害者や肢体不自由児者、そういう人たちに対するこの福祉が行き届いたわけですけれども、不思議なことに重症心身障害児者は障害が重複しているということで、しかもまた障害がそんなに重いということで、児童福祉法の適用が受けられませんでした。で、親御さんたちが国会に陳情したときに、対応がですね、国のために役に立たないものに大切な税金を使うことはできない、そういう、そういう応答でありました。で、1963年に水上勉という作家の方、この方も子どもさんが重症児でありましたけれども、池田勇人という首相宛てにですね、拝啓内閣総理大臣殿という公開質問状を出しました。まあ、すでにその前からこういうような運動って起こっていましたので、そのこの方の公開質問状でなったということじゃないんですが、その年にですね、事務次官通達で琵琶湖学園と島田療育園2つの重症児の施設が国が指定する重症児施設と初めて認められた。それは児童福祉法が制定されて16年も経った後の話でした。8日にの未明に改正入管法が、まあ、強硬な形で採決されました。まあ、ちょっと話がぶれてしまいますけど、この議案に対するその成立までのプロセスでの取り扱いというのは傍若無人というか、自民党安倍首相の態度には私ども、まあ、私は怒りを超え悲しい思いにさせられてしまいました。まあ、さように弱い者に対するその思いということは、この世にあっては非常に厳しいということがあります。しかし聖書は社会から疎外されていた羊飼いたちに対して、キリストの誕生の喜びの知らせが最初に伝えられたと記されています。これは教会、社会から忘れられた人たち、最も弱く小さな存在としての羊飼いたちが一番大切にされたということであり、実に驚くべきことであります。それはなぜなのかということですが、それは呼びかけられ祝福をされる方ご自身が疎ましい現実のただ中に立たされたお方であったからです。宿るところもなく、ボロ布にくるまって、ただ家畜小屋の片隅に置かれた貝羽桶にしか、この地上に身を横たえるところを見出せなかったお方。そのお方の現実が、あの羊飼いたちの現実に重なり、一体であったからだと思います。私は、ある感動を持って覚え、このことを受け取るんですけれども、インマヌエル、神が私たちに伴われるということは、神様がいつも私たちの近くにおられて、その外側から私たちを守り導かれるということではなくって、私たちと重なり一体となって罪人の私たちを引き受けてくださる、そういう形でインマヌエル、神はインマヌエルの神だということです。ですからイエスの誕生の出来事は すでに十字架の出来事だということを踏まえなければならないと思います。まあ、今日アドベントの時にこのイエスの受難に関わる賛美歌を私が選ばせていただいたのはそのような思いからでありました。ホルマンハントという人の絵が人が描いた絵に大工の御座先にいる少年時代のイエスが描かれたものがあります。日没前、一日低い腰掛けの上で長時間縮めていた足を伸ばそうとして立つイエスの後ろの壁にちょうど入り日が十字架の影を落とす。つまりイエスがこう背伸びをした時の夕日が後ろで十字架の形で、まあ、映し出されている、そういう絵なんですね。そしてその背後に立つマリアがその影を見て恐怖におののいている、そういう絵です。それは背後の壁に映し出された十字架の影に来たるべき御子イエスの悲劇が見えたからです。御子イエスの誕生を祝うことは十字架の受難の主の贖いによる救いへの感謝を抜きにしてはありえないということです。マルチン・ルターという人がクリスマスに関してイエスが100万回生まれられても信仰で受け止められなければ無意味だという趣旨のことを語っています。で、それはそのようなことを指していると私は理解します。受難の十字架の主の贖いによる救いへの感謝、そういうことを抜きにしたクリスマスはありえないということです。幼子たちはケーキや願いにかなったプレゼントをもらってクリスマスを喜びますけれども、信仰者である私たちは主の贖いの救いに対する深い感謝を思い起こすことでクリスマスを祝う、そういう祝い方をしたいものだと思います。おのおのこのクリスマスに際して自分の救いの始めを思い起こすことは大切なことではないでしょうか。私のことを少し話させていただきたいんですが、神様との距離で言えば羊飼いたちと同じ一番遠いところにおり、神に背を向けて生きておりました。私が教会に導かれたのは神の摂理による奇跡としてクリスマスの時を私重ねるたびに感謝の念を新たにしています。私が教会に導かれたのは高校卒業後3年目、私の特に親しい友人がある問題を起こして自殺をしたのが原因でした。友達の自殺は会社のお金を使い込み行き詰まっての行為でした。初めは他人事と思っていたんですけれども、人間の弱さということでは自分もその友人と50歩100歩そう思うようになり、そのことが看過できなくなり罪と滅びの意識に悩まされるようになりました。少し遡って高校時代、路傍伝道で教会のチラシを受け取ったことがありました。それがバプテスト教会でしたが、私には教会の偏見があり誘われてもそれまで行ったことがありませんでした。教会に抱いていた私のイメージなんですけれども、重ねて申しますが的外れのものでしたが、教会はインテリが行くとこだと思っていました。また女性の行くところ、あるいは弱い者が行くところ、また厳しい戒律があって自由が奪われるということ、また 私にとっては一番の問題でしたが、日曜日がなくなるということ等と教会へのマイナスイメージがあって、それまでどうしても足が向かなかったわけです。しかし人間の弱さと罪の問題の解決なしに先には進めなくなり、自由のすべてを失っても滅びたくない、命だけは失いたくない、そういう思いになって教会の門をくぐりました。たまたまですが、最初に言ったのが荒瀬昇先生の特典の日でした。処女航海でタイタニック号が沈没とした事例をことを事例にして、人間の危機と救いについてのお話をなさったように記憶しています。危機と救いということは、私が教会に行こうと思った動機でもありましたし、そのまあメッセージを聞くことを機会に続けて教会に出席することにようになりました。教会に出席して知ったことですけれども、日曜日がなくなるということを除いて私が考えていた教会のイメージは全て間違っていたことが分かりました。教会は自由が逆にあり、女性だけでなく男性も同じように出席をし、弱い者、もちろん弱い者という自己認識はありますけれども、しかし私が思っていたようなイメージの弱さとは違って、むしろその自分の弱さを知ることにおいて強い方たちだということさえ知りました。まあ教会に行って私は得ることがたくさんありましたので、日曜日を失うということは初めに思ったほど意識にはなくなりました。さて、罪の意識の悩みを抱えていたので、私はローマ書を読みました。3章10節、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求めている人は神を求める人はいない、すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている、以下神の裁きのもとにある人間の罪と死の現実を、その聖句を読み心を打たれました。しかし21節の、しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された以下とある言葉以下、特に23節の、すなわちすべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっており、彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスにあって贖いによって義とされているのである。また28節の、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである等々の慰めの言葉に触れ、本格的に求道が始まり、6ヶ月後の10月の11日の主日、バプテスマを受けて信仰生活に入りました。それからその直後のクリスマスの月に、ちょうどこのような時期ですけれども、マタイやルカによる福音書の記事を通して、神が愛であること、神が私たちと共に来てくださるということがイエスの誕生の出来事において明かしされたこと、インマヌエルの恵みがクリスマスの喜びであるということを知らされました。私は初めてのクリスマス、60年経っても今もその感激を忘れません。キャンドルサービスの後、青年会でキャンドルキャロリングをいたしました。今日では自動車を使って、広範囲に、キャロがなされますけれども、まあ、当時は初めから終わりまで徒歩で巡り歩くという形、皆さんも体験なさったものと思います。 その日、松江市は大雪でした。島根県というのは中国地方の一番西、そして南北でいうと中国山脈を挟んで北側の、まあ、日本海に面した地域を島根県で、江津というところを境にして東が出雲、西が岩見と称していますが、その出雲地方というのは雪がやっぱり相当降るんです。そして特色は断壁雪と申しまして、綿雪ですね、べったりとそのこの体とか樹木電線なんかにこうくっついて、パラパラとした雪ではありません。そしてその雪の特色はそのやふんわりした雪ですので、音を吸収するというんですかね、不思議にその雪が降るときはですね、街が静まる、そういう夜のクリスマスとキャロルでした。で、真っ白な道路を踏みしめながら賛美歌を歌って教会の家を巡り歩きました。2ヶ月前に受けたバプテスマの喜びがまだ冷めやらぬ中、感激深いクリスマスとなりました。で、そこの時に感じたこと、大事なことなんですが、その雪のクリスマスにおいて足を踏みしめて歩く道、それは神様が備えられた私が進むべき新しい道である、そういうことに気づかされました。それは必ずしも伝道者としてのことではありませんでしたが、その時の感激は私を献身の思いに導くほど強烈な記憶となったということです。そのことがあって以来、私はクリスマスを迎えるたびに折々にその時々に自分が負うべき課題や自分の在り方、進み方を吟味することをクリスマスの慣例としています。10年前になりますけれども、2008年の12月、私は思いもしないような形で久山療育園の理事長就任の打診がありました。私は久山療育園の開設の前から一貫して支援者コルニ友の会という支援組織に身を置いていましたので、とてもそういう任に就くことはできない、そしてまた自分の使命感とも違う、そういうことで固辞をいたしました、まあ、けれども最後的にはマリアに天使がその聖霊によってこの身ごもり男の子を産むと予言を受けたときに、どうしてそのようなことがありましょうかと辞退する中、神にはできないことがない、聖霊との御業として、その、まあ、神が働くときにその御業が成就するのであって、神が働かれる、まあ、そういう言葉をマリアが受けて御言葉に従う決意をいたしました。まあ、私はその、なんです。その時、最後的にはですね、久山療育園のお役に立つようにという、まあ、思いで受託をいたしました。非常に印象深い、2008年のクリスマスでした。まあそういう時もありましたし、要するに私が申し上げたいことは、このクリスマスということは もちろん嬉しく楽しい時であります。けどその根っこは何かというと、私たちがイエス・キリストの十字架の贖いによって救われる、その十字架を覆うべき宿命というんでしょうか、それをもってお生まれになったイエス様の誕生の祝いということを私たちは心に刻むということ、まあそういう意味において、このクリスマスは自分の信仰の始まり、恵みをもう一度思い起こしながら、神様の恵みにどう応えていくのか。コリント第二の手紙6章の1節には、神の恵みをいたずらに受けてはならないという言葉があります。私たちはこのパウロの言葉をこのクリスマスに思い起こすことが大切ではないかと思いました。ただいたずらに感謝ということにとどめないで、イエス・キリストの十字架の贖いが私たち一人一人がよくキリストにあって生きるものとなるためにということを思い起こしながら、私たちは自分のありよう、進み方、そして神様から与えられた一人一人のへの課題、そうしたものをどのように受け止めていくかということを吟味し、一歩新しい道を踏み出していく、そういう時とすること、それがアドベントの日々の私たちへの課題ではないのかと思うのです。皆さんもきっと教会の新しい奉仕とか、職場でのこととか、さまざまな家庭のこととか、さまざまなことがあると思いますけれども、そうしたことを神様の恵みを思い起こすことを通してポジティブに受け止めていく、そして主の課題に応えて生きる信仰者として歩んでいく、そういう恵みの時、出発の時とこのクリスマスがなるようにということを心から願うものであります。お祈りをします。父なる神様、クリスマスの恵みをありがとうございます。しかしこのクリスマスの恵みはイエス・キリストの十字架の贖い、そのことと連結をしたイエス・キリストの救い主の降誕による喜びだということ、自明のことですけれども、自明のこととしないで、どうか新しい思いでこの、クリスマスの恵みを受けることができますように、神の恵みをいたずらに受けてはならないとパウロの言葉にありますように、私たちは私たちのために十字架に疲れる、そしてそのような使命のもとってお生まれになったイエス様の誕生を神様の御心に応える形で受け止め、そして深い意味で感謝を捧げるクリスマスとなすことができますように、顧みをお与えください。お一人お一人のこのアドベントの日々が祝されますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通し一言お祈りをいたします。アーメン。